ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
先週はお盆休みでした。皆さんどっか行きましたか？うちは久しぶりと言いますか、初めて、うちの二人の息子たちが海に入りましてね、いつもプールでね泳ぐとね、プールの水をごくごく飲むんですよ。よくトイレに行くんですよね。先週はね、海行ったらみんなおえおえしてましたね。しょっぱくてね、口に入ってうわっうわってやってましたね。皆さんもね楽しい、もしかしたら楽しくどこかにね行ったかもしれませんけれども、あるですね、会社で、サファリパークに行くイベントがありました。サファリパークにみんなで行ったんですけれども、ある2人の男性がですね、周りに動物がいなかったので降りていったんですね。そしてそこに草食動物がいたので、そこで餌付けしてたんです。なんだ全然安全じゃないかって言ってね、車からちょっと離れていってその2人の男性は行ったんです。そうするとですね、危ないっていう声が聞こえるんです。パッと遠くを見ると黄色い影が見えます。なんとスッと彼らの方に向かってくるんですね。よく見るとそれがヒョウだったんです。サファリパークといえどヒョウがこっちに向かってくると危ないですよね。逃げろって言うんですよね。でその一人の男性がバーって逃げて、そして二人も逃げたんですよね。その一生懸命走っている一人の男性に向かって、あともう一人がこう言ったんです。おいお前さ、チーターから逃げようなんてもう間違ってるよ、ね、もうあの速さに圧倒されるだろ、もう俺たち無理だよってこう言ったんです。そしたらあともう一人がね、こう言ったんですね。お前バカかって、チーターから逃げられるわけないだろ、お前より速く走るんだよって言ったんですね。つまりね、一人さえ置いとけばね、どっちか遅い方がまあもしかしたら餌食になってしまう、だから俺はお前より速く走るんだって言ったってことですよね。まあああいうね速い動物が走ってきたら確かに圧倒されてしまうかもしれませんよね。皆さんもね、何か人生の中で圧倒されるような出来事ってあります？またうちの話になっちゃいますけどね、うち僕最近圧倒されました。うちの下の息子です。最近おむつが外れたんです。でもね、それに圧倒されたわけじゃないんです。まあそれも嬉しかったんですけどね、あのゴミの量です。この前久しぶりにゴミ捨てたんですけどね、ゴミの量が半分になりました。今までは大きいの2つ捨ててたんですよ。その大きい1つがです、全部おむつだったんですよ、ね、だからゴミ削減にね、池田家はね、協力しました。これ僕思いましたけどね、宇都宮市ね、こうトイレトレーニングするね、ママ成功したママにね、なんか賞金あげるべきだなと思いましたね。だってゴミがさあんだけ減るってことはね、すごいことじゃないかと思いましたね。だぜひ皆さん宇都宮市に言っといてください。まあ、あの圧倒されてしまうといえばですね、最近大谷選手でね、メジャーリーグでね、エンジェルス、ね、もう二刀流ですよ。僕はあの野球はあんまやってなかったんですけど、あの野球やってる人っていうのはね、野球に近い人ほど、経験者ほど彼の凄さって素晴らしいって分かるそうですね。もう僕らではまあ、あすごいんだろうな、いろいろ記録を塗り替えてるんだろうなってね思うぐらいですけどね、野球をやってる人、経験者であればあるほどもうね、あの記録に圧倒されてしまうってことですよね。まあ、あの今日の箇所もですね、あの圧倒されてしまう、ある人たちが圧倒されてしまうっていうね出来事が起こりました。それはこのピリピの、ピリピにいたパウロ、シラスを含め、その看守たち、そしてそこに住む人たちがこの神様の奇跡を目の当たりにして圧倒されてしまうという、まあ、出来事が起こったわけですよね。先ほども少しね、冒頭でお話ししましたけれども、パウロとシラスたちはピリピで、今回捕まってしまいます。なぜかというと、この占いの霊に疲れたこの女性をパウロたちが解放したわけですよね。まあ、ここで福音が広がっていく上でこういう女性たちが、 この福音の光に照らされて、そして彼らが、そういうものから解放されていく、そして彼らがこう救われていく、イエス・キリストを信じていく、神様との関係が始まっていくという、まあ、ことが広まっていったんですけれども、特にこの占いの霊に仕えていたこの女奴隷は何人かの主人に仕えていました。この主人たちはこのパウロとシラスがこの女性を占いの霊から解放したことに対して怒ったんですね。なぜかというと彼らの食いぶちがなくなっちゃったからです。つまりこの女性を通してこの主人たちはお金を儲けていたわけですよね。だから彼らは怒ったわけです。そして彼らをパウロとシラスたちを訴えたんです。ローマではね、あってはならないそういう慣習を彼らが教えている。そしてそれに民衆が加担してしまった。でパウロとシラスはそこで捕まってしまったわけですよね。で捕まってしまった時に彼らは鞭打ちを受けます。皆さん、このローマの鞭っていうのは、まあ、すごく、まあ、むごい、鞭打ちの刑と言われていますね。特にこの鞭には普通の私たちが考える鞭はもう一本の、まあ、革紐のようなものでビシッというものですけどね、当時はこのもっとこうたくさん分かれていて、そこに動物の骨とかさまざまな金属が植え付けられて、それをバーンって引くとそこで皮膚が剥がれてしまうような、もうパウロとシラスたちはこの時そういう鞭打ちの刑を受けてもう血だらけだったわけですよね。ある人はそこで亡くなってしまうわけです、まあ、そんなひどい仕打ちを受けたパウロとシュラスたちでしたけどね、それで彼らは牢獄にいたわけです。それから彼らはいつ解放されるかも、どうなるかもわからなかったわけです。つまりもう苦しい苦しい、身も心もすさむような体験をパウロたちはしていたわけです。そんな状況においてパウロたちの口から出てきたものは何でしたか。不平不満でしたか。なんだよ俺たち悪いこと何もしてないじゃないか、なんでこんな風になるんだ、なんで神様こうなるんですか、こういう不平不満じゃなかったんです。パウロとシラスの口からは賛美が溢れてきたんです。25節で真夜中頃パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると他の囚人たちも聞き入っていたとありますよね。いい音色だったんでしょうね。賛美、これ歌っていうとこれ音楽ですよね。音楽好きな方たくさんいらっしゃる、まあ、ここにもねいらっしゃると思いますけどね、まあ、音を楽しむと書いてこれは音楽ですよね。このコロナ禍という、ね、このストレスの中で音楽を、ね、よく聴く人が増えたって、聞きますね。で、実はまあ皆さんも、ね、この音楽に関してこのご存知だと思うんですけれども、音楽にはさまざまな効果が私たちの体に対して、ね、あると、言われています。上野学院、学園大学音楽学部このですね、特任教授をされている星野悦子先生という方がいらっしゃいますけどね、この方はですね、音楽、まあ、ミュージックセラピーなどをやっている方ですけれども、こうおっしゃってます。音楽には心身的に及ぼすさまざまな効果があるとおっしゃってるんですね。例えば生理的身体的なレベルの直接的効果影響だそうです。耳から入った音楽は脳に伝わり、そして自律神経に作用して心拍、血圧にも影響するっていうね、それは心の状態にも影響するということなんですね。なので、まあ、例えばテンポがいい音楽を聴くとね、少しこう盛り上がったり、またちょっとバラードを聴くと落ち着いたりね、よくスーパーに行くと、ね、テンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、天国と地獄っていうんですかね、あれを聞くとちょっと販売促進の効果があるらしいですよね。日本人はテーテーテーテーって聞くと、あ、もう終わりかなんてね、もうね夜だななんてね思います。実はこれは私たちの心身、まあ、心にもね影響を与えているっていうことですよね。それはね、まあ、そういう、こう音楽の効果を用いているのが、その音楽療法ミュージックセラピーですけれども、例えばアメリカなどでは手術など大きなストレスを抱える患者、特に子どもの患者さんのそばについて、好きな音楽を演奏したり一緒に歌ったりすることで交感神経の緊張がほぐれ不安が軽減されます。また音楽は、知覚や思考を司る大脳皮質や、情動や記憶を司る大脳辺縁系など、脳の多くの 領域に作用することから、音楽を聴くことに没頭すると快楽ホルモンであるドーパミンが分泌され、気分を紛らわし楽しさや リラクゼーション反応を引き起こします。その結果、痛みを感じる神経への情報伝達が鈍くなると考えられる。手術後の疼痛、これは、手術後に、ある痛みですよねを緩和させる効果も期待されていますということなんですね。まあ、すごく不安で、手術に、ね、対して不安な、特に子どもたちに対して音楽を聴かせたり歌ったりすることでね、ちょっと痛みを和らげることもできる、そして手術後の痛みも少し和らげることができるということだそうですね。なので、この新型コロナが蔓延している、まあ、今ですけれども、このストレスがかかるこの世の中において、この音楽を聴く人が、ね、すごく、ね、増えたという統計もあるんですね。まあ、あの賛美、これゴスペル、賛美やゴスペルも、ね、まあ、音楽の一つですからね、おそらくそういう、まあ、緊張を緩めたり、またそういうリラクゼーションの効果も、ね、あるんですね。だから皆さんね、日曜日に賛美を歌うって、大切なことですよね。ちょっとこうせかせかしている心もちょっと落ち着く、ね、まあ、おそらくそういう効果も ありますよね。じゃあ、 パウロたちは自分たちをリラックスさせるために、自分たちの痛みを和らげるために賛美を歌ったんでしょうか。もちろん違います。パウロたちがその、賛美をここで歌った理由、それはこの困難な状況において、この困難において神様を見上げるために歌ったんです。じゃあ皆さん、問題です。パウロたちはここで賛美を歌いました。どんな賛美を歌ったと思います？考えたことあります？で、聖書を今まで読んだことがある方も、ここを読んだことがある方もいらっしゃると思うんですけども、ね、よく新約聖書でも賛美を歌ったなんてことありますけどね、どんな賛美を歌ったと思います？もちろん私たちが今歌っているような賛美はこの時は存在しません。おそらくですけれども、詩編です、ね、詩編にはセラって言葉があるんです。あれは何か、その歌った時にこの人がね、この詩編をこうメロディーをつけて歌うわけですよね。で、よく詩編を見るとセラって言葉があるんですよね。これ別にセラさんのこと、名前じゃないんです。なんかの記号じゃないかって言われてるんです。つまりそういうふうにして旧約以降ですよね、この詩編を歌ったって言われているんです。だから私たちが想像するにね、いいのは、もしかしたらここでもパウロたちは詩編に音楽をかけて、音楽をつけてね、そして歌っていたんじゃないか、ってことですよね。で、もちろん私たちはこのジーザセンターでは月の初めに詩編を毎週学んでいます。まあ、ダビデの詩編が最近多いですけれども、この詩編ではどんなことが歌われてますか、ね、ダビデが好きな人のために歌った曲ですか。もちろん違います。ダビデが愛してやまなかった神様についての歌なんです。そこでは、神様、あなたは救い主です、あなたは偉大な神です、ね、あなたは助け主です、そういう信仰の言葉ばかりがそこには記してあるんです。だからこそパウロたちはこの獄舎の中にいた時にもこの詩編を歌ったんです。まあ、詩編だったと思うんですけどもね、まあ、違う賛美もあったかもしれません。でも、どちらにせよ彼らは信仰、彼らのうちの信仰をもう一度奮い立たせるためにこの賛美を歌ったんです。詩編の121編の1節から2節でこういう言葉があります。私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来るっていうね、言葉です。こういう詩編を通してパウロたちは自分たちがもう一度神様に立ち返る、こんな苦しい中にあっても必ず神様は助けてくる、そういうふうに信仰奮い立たせたわけですよね。ジャック・ヘイフォードっていうね、牧師がいますけれどもね、その方ね、賛美についてこう言ってるんです。神は賛美を必要としていない、私たちは神を賛美する必要があるって言ってるんです、ね、つまり神様は存在するに別に僕たちの賛美は必要じゃないんです。ただ僕たちが存在するには神様に賛美する必要があるんです。なぜかというと、それを通して神様にもう一度目を向けるためです、
ね、
もう一度神様を思い起こすためです。でも賛美を歌ったのは彼らの目を神様に向けるためだけじゃないんです。パウロたちは賛美の中に住まわれる神の力に期待して神様に賛美したんです。詩編の22編の3編、ここも有名ですね。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。つまり私たちの神様は私たちの賛美の中にいらっしゃる。もちろん私たちといつも共にいるんですけどね、私たちが辛い状況になった時にその状況にも神様は加担してくださる。神様はそこでも一緒にいてくださる。神様は私たちの賛美をね、こよなく愛するんです。うわー素晴らしいな、あそこにもあそこに行ってもう一度働こう、ね、そうやって思ってくださるわけです。でもね、この箇所のこれ3節ですけど、その次の節はこう言ってるんです。22編の4節では、私たちの先祖はあなたに信頼しました、彼らは信頼しあなたは彼らを助け出されましたってあるんです、ね、つまり彼らがいつも賛美を歌うときに不思議で奇跡な神様がその状況に来てくださって、そしてその状況からいつも助け出してくださったんです。ただあ神様あなたは賛美の中にいらっしゃいますよねって歌ったわけじゃないんです。神様あなたは賛美の中にいらっしゃいますよね、だからこそこの大変な状況の中でも神様あなたは助けてくださいますよね、こういうふうにこの詩編の作者は歌ったわけです。パウロたちはこの危機的状況の中にあってこの神様の力に期待したんです。それに神様が今日の箇所で答えたということですよね。地震が起こってなんと牢屋から解放されるという出来事があったんですよね。でもある人はこう言うんです。いや彼らが賛美を歌って地震が起きたなんて、まあそれは偶然だよってこうおっしゃる方がいるんです。でもですね、今日の地震というのはただの地震じゃないんです。すんごい奇妙な地震なんですよ。よく見てみると26節で、ところが突然地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまったってあるんです。皆さん獄舎の中で扉っていうのはね、絶対に開かないようになってるわけですよね。鍵だって監視しか持ってないわけですよ。こういうカチャって扉だったら地震がこうやって開いたらね、で、まあ、揺れたってこれ開きませんからね。でももちろんね、もしですよ、例えばその鍵がすっごいがっちりしてある鍵がね、あるその門が、その鍵が壊れてしまうような地震が起きたら、これ獄舎なんてもう倒れてると思いません？ね、だからね、獄舎は倒れない程度の大きな地震だったんですよ。ね、ちょうどいい地震だったんですよ。でも扉はバーンって開いてしまったんです。そして足かせもつけていたんです。鎖もつけていたんです。それもパーンって全部取れてしまったんです。これはただの地震じゃないんです。これは神様の力なんです。神様の奇跡なんです、ね、パウロとシラスの祈りと賛美が神様の力を解放したわけですね。でも皆さん、これはそんなに不自然なことじゃないんです。祈りによってこういうふうな、まあ、状況を、まあ、から救い出してくださったっていうのはね、使徒の働きでも他の箇所にあります。例えば五章でも使徒たちが捕まってしまいますけれども、おそらくその周りが祈ったんでしょうね。御使いが助けに来ます。それで助けられます。またですね、12章ですね、使徒の働きの12章ではペテロが捕らえられていました。でペテロが捕らえられた時にも、そのペテロがもともといた教会がペテロのために祈ってますね、祈り会が行われていたわけですね。神様どうかペテロどうかお救いください、ね、どうかあそこからどうか救ってくださいって言うと、外でゴンゴンゴンって言うんです。ちょっと見てきてくれって言うんですね。あ、分かりましたって、ある人が見に行くんです。そうするとこうやって見る、誰ですかって言うと、ペテロですって言うんですよ。あれペテロさんがいますよって言うと、ペテロなわけないだろうよ、私たちが今ペテロを救ってくださいって祈ってるだろうって言う、いやでもペテロさん外にいますって言って行ってみるとペテロがいた。どうなったかっていうと、そこでもこの彼らの祈りを通して御使いが使わされて、そしてペテロはそこから逃げ出すことができたというね、そういうストーリーもありましたね。だからこそね、私たちの力ではどうにもできないような状況が目の前にあった時には、皆さんぜひ祈ってください。そして賛美をしましょう、ね、 賛美を捧げるべきです。そして私たちのうちにいらっしゃる神様への信仰を私たち自身が大きくして、そしてその賛美の中で働かれる、ね、神様に期待するんです。まあ、だからね、日曜日にはね、私たちね、いつも神様を見上げるために賛美を歌ってます、ね。皆さんはフェイバレットソングありますか？この曲は好きだなとかね、この賛美が好きだな、ぜひ皆さんただ歌うだけじゃなくて覚えていてくださいね。特にね、ここに賛美にね、まあ、礼拝に来たらここに歌詞が出ますからね、ぜひ皆さん大きな声で歌ってください。私たちも聞いてますけど、神様聞いてますからね。そしてね、その賛美ぜひ覚えていってください。なぜかっていうと、そういう試練や困難な時に私たちは、ああどうしようと思った時にね、その賛美を私たちがね、歌う時に、その賛美を通して私たちが引き上げられて、そして神様の力がそこで施されるからです、ね。賛美には力がある、礼拝には力があるということですね。さて、もう一つ今日の箇所から学べることは、神の計画だけがなされるということです。今日の箇所で占いの霊に疲れた女性が、まあ、いましたよね。これが解放されています。この占いの霊というのは悪魔に仕える霊です。聖書では悪魔や悪霊を否定しません。そこで働いています。何のために働いているかというと、神様に近づくものをどうにかして自分の方に、来させるためです。不信仰にさせるためです。で、自分はもう滅びるって分かってるんです。自分と共に滅びるようにって言って、そういう惑わしを送るわけですよね。だから今日の箇所で占いの霊が、ね、こう奴隷から、ね、行った時に、ね、背後で働く悪魔は悔しかったと思いますよ。何なんだよ、パウロとシラスという人物は。そして、そこで、奴隷が、女奴隷が仕えていた主人たちも悔しかったですよね。そしてパウロたちを訴えましたよね。彼らが捕まりました。しめしめ、ね、これで彼らは、ね、もう滅びるだろう、そう思ったわけです。それを思ったのは彼の主人たちだけじゃなかったんです。もちろん背後で働く悪魔もそう思ったでしょう。ほらな、こういうことするからだよ、そう思ったでしょうね。でもですね、この人間と悪魔の思いというのは神様の前にはちっぽけな抵抗なんです、ね。パウロたちを通して信じられないような奇跡が起きましたよね。で、この獄舎から彼らが救い出される、ね、それは彼らの賛美の力だって、彼らの信仰によって、彼らは解放されたわけですよね。でもこれを目の当たりにしたのはパウロとシラス、そして監修だけじゃないんです。周りの囚人たち、そしてこの地方において、この奇跡はこれから語り継がれたでしょう、ね。つまりこの、主人たちの思い、悪魔の思いはこんなちっぽけだったんです。確かに落とし入れたと思ったでしょう彼らはね。でもそれに勝る神様の素晴らしい計画がそこで広がっていったんです、ね。神の計画だけが必ずなされる、これはイエス・キリストの場面でもそうです。イエス・キリストの十字架の場面どうでしたか？立法学者たちがこの救い主が現れた時に、これはもうこいつを滅ぼそう、そう思って落とし入れたわけですよね。そこで悪魔も働いてましたね。悪魔もこいつ、この救い主を滅ぼそう、そう思って十字架にかけました。でもその十字架の死はこの救い主の敗北で終わりましたか？いえ、勝利になったんです。この救い主であったイエス・キリストが、この死というのは全ての人類の罪を背負った死だったんです。そして3日後にその死からよみがえり、この死にも死を打ち破ったんです。そしてこの十字架の死と復活を受け入れる全ての人が神様の永遠と関係を持つことができる、死の向こう側にもパラダイスがある、そういう希望をイエス・キリストの死、そして復活がもたらしたんです。つまりこの立法学者たちの思い、悪魔たちの思いはこんなちっぽけだったんです。確かに落とし入れたと思ったかもしれない、でもそれに勝る神様の計画は莫大で大きな偉大なものだったわけですよね。人が神様にいろいろ加担しようと、悪魔がいろいろ加担しようと思ったとしても、全ての上にある神様の力、神様の計画だけがいつもなされる、これは聖書の約束なんです。 だから私たちは別に人を恐れる必要もないんです。そして目に見えないそういう悪しき霊にも恐れる必要はないんです。なぜかというと私たちのと共にいらっしゃる方はそれを全て支配していらっしゃるからです。そしてどんな状況をも大逆転させてしまうということですよね。最後にね、一人の方を紹介します。1944年アメリカでの話です。カンザスシティで黒人の夫婦の間に子供が生まれます。母になる女性は、いつもですねこう祈っていました。この子は神様からのプレゼントだ。神様どうかこの子がただあなたを崇めるものになりますようにとこう祈っていたんです、ね、お母さんこうやってお腹をさすりながらいつもこの子がねどうかいつも神様あなたを崇めるようになってください、そう祈っていたんですよね。で男の子が生まれ、そして小さな頃からこの子は教会で歌ったり、そして音楽を演奏します。で彼は高校生になる頃には音楽の才能を開花させて高校卒業するとすぐにロサンゼルスに行きます、まあ、当時ハリウッドも、まあ、有名でしたからね。そして彼はナイトクラブで歌い始め、そしてすぐにさまざまな人の目に留まってレコードの契約が入ってきます。またステージの依頼も断りきれないほどになってくるんです。そして彼はですね贅沢な限りを投じ尽くします。もちろんその頃は教会の木の字もありません。チャーチの C の字もありません。彼はですね教会とかゴスペルそんなものからはかけ離れた生活をしていました。で彼は幸いにもクリスチャンの女性と結婚するんです。タバタという女性です。タバタはいつも彼のために祈っていました。いつか彼がまた教会に戻ってくるように。ある日彼はサンフランシスコの道を一人でうなだれるからのように歩いていました。もう彼は心身ともに疲れてしまったんです。確かにレコード会社はついている、日々忙しい、お金もある。でも彼の心は空っぽだったんです。その時ですね彼はフォースクエアというね教団の教会の扉を叩きます。そして当時教会の中に入ると電気がねついてうっすらこう電気がついてるんですけども誰もいないんですそして誰もいない街道に入ってピアノを見つけます。そこに座って彼は力の限り神様に歌い始めるんですね。小さな頃に聞いたこの賛美歌を彼はピアノで歌い始めたんです。もう何曲歌ったのか、もう何時間そこにいたのかも彼は分からなかったんです。でも彼は気づいた時には服は涙でもうびっしょりだったんです。そしてその日を境に彼は変えられたんです。その時のことをねこうおっしゃってます。どんな歌を歌うよりも心が落ち着いた。今までいろいろな聴衆に歌ってきたが自分が召されているのは唯一の聴衆、すなわち神ご自身に歌うということ、神にのみ歌うということのために私は作られたということが分かったのだとこうおっしゃったんですね。彼はその出来事をターニングポイントとして教会に戻ってくるんです。そして彼の手によってたくさんのゴスペルソングが生まれます。彼の名前はねゴスペル界では知らない人がいないぐらいの有名な歌手です。ロン・ケノーリという、ね、方です。彼はね一時は離れてしまったんです、ね、でも彼は神様を礼拝することによって、彼の魂そして霊は覚えていたんですね。そしてもう一度神様に引き寄せられたんです。また自分では行きたい道がこうあった。でもね彼の母は祈ってたんです。そして奥さんも彼のために祈ってたんです。神様がその祈りを聞いてそしてロンに直接働きかけてロンを神様のもとに引き寄せたんですね。つまり全ては神様の計画がなされたということです。さあ私たちもさまざまな思いがあります。さまざまな計画があります。でもその上に勝る神様の思いが私たちの人生にあるということをもう一度思い起こしましょう。でも皆さん安心してください。神様の計画、神様の思いは皆さんが今思うこの計画よりももっと素晴らしいものです、ね、もっと最善なんです。だからこそ私たちは神様にいつも期待するべきです。ああもうダメだ、どうしようもない、そう思ったとしてもです、 神様を見上げて、私たちが神様と共に歩むときに、それのこうなったらいいなと思うその上にあるもっと素晴らしい計画を私たちに、見せてくれるからです。さあ、その素晴らしい神様と今週も共に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たちと共にいてくださり感謝します。そして私たちの上に素晴らしいあなたの計画があることをもう一度思い起こし感謝します。神様、どうか私たちがどんな時にもあなたと共に歩んでいくことができますように、あなたの期待に、あなたの計画に期待することができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間祈る時間を持ちましょう。